Ikoro pare yang itakang awan ohum sakura Chira anarang kin kamui ma ushireka
イランカラプテ、おはようございます。2014年11月2日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第163回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私茅野史郎が進行いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM ウィングでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨日は茅野茂仁谷アイヌ資料館の敷地内で新しく建てられたアイヌ民族の伝統的家屋チセの新築祝いの儀式が執り行われました。日中はとても天気が良かったのですが、夕方から雨降りとなりました。本日の仁谷の天候は、どん天というんでしょうか、曇りです。アイヌ語で11月はクエカイチェ、失礼しました、クエカイチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は、10月28日付北海道新聞より、帯広美術館五十嵐さとみさんによるアイヌ民族の彫刻家トコヌブリさんを悼んで。一言で言うなら、木と語り、木に宿る命の形を引き出した彫刻家だ。例えばカバの埋もれ木によるユーカラクル語り部、まるで森の神が姿を表したかのように、コブだらけの樹皮の間に威厳ある顔を覗かせる。飲み跡があるのに、それすら自然の栄誉に思わせる。表現のために木を掘るのではなく、木の声に応えながら、そこに潜む神々の姿を見出す。それが、トコ・ヌブリさんの、トコさんにしかできない仕事であった。何を掘るか決めるのは俺じゃない。その木に出会った瞬間、ケージが走って命じられるままに掘らされる。また、木は単なる素材ではない。木にも自然の神が宿っている。とも。オアカン岳に抱かれた阿寒湖温泉アイヌコタンに、トコさんのギャラリー、伝統民芸ユーカラ堂がある。20代からの作品が並ぶギャラリーには、2013年に道立近代美術館等で行ったアイヌアート展の出展準備で何度も通わせていただいた。残念ながら2012年春に伺った時には、すでに闘病のため制作から離れており、ついに作業台に座るお姿は見ることができなかった。そのトコヌブリさんが10月2日、77歳で逝去された。1937年釧路市に生まれ、中学卒業から木彫りを始め、旭川での修行を経て独立。木彫り熊や観光土産的な置物彫刻に飽き足らず、20代初めから抽象彫刻を手掛け、東京・銀座で第1回個展を開催したのが25歳。以後、積極的に展覧会への出品と個展活動を続ける一方で、1970年代からは、アイヌ舞踊とユーカラ劇による阿寒湖ユーカラ座を牽引、76年のパリ公演をはじめ、国内外の公演を成功させた。アイヌ民族としての誇りを持ち、文化の継承に尽力された功績も忘れられない。89年から翌年にかけては、カナダ・バンクーバー市のバーナビー・マウンテンパークに、カナダ杉200本を使った屋外彫刻、カムイ・ミンタラ、神々の遊びの庭を制作。 彫刻を施した巨木を群立させて、自身の造形世界の集大成というにふさわしい壮大な環境芸術を作り上げた。異彩を放つ床さんの存在は、地元阿寒はもちろんのこと、北海道の木彫界でも特別の位置にあった。信仰が扱った漫画家の故赤塚不二夫氏の言葉、床さんの姿こそ床さんが作り上げた最大傑作ではないかを思い出す。床さんの秘宝のほぼ1ヶ月前、ビラトリ町二豚にで活躍されていた木彫家貝沢浩二さんが52歳で急逝された。同じくアイヌアート展の出品作家で時代を担う存在として誰もが大きな期待を寄せていた。相次ぐ導き手の死に、今年の秋は空の青さがやるせない。本日2つ目の記事は10月19日付北海道新聞より、アイヌ民族史高校生も学んで、北海道教授ら北海道大学教授ら副読本出版へ。高校の歴史授業の副読本として使えるアイヌ民族の歩みや文化の資料集を、北大アイヌ先住民研究センターの加藤博文教授らのグループが来春をめどに出版する。これまで小中学生向けの副読本はあったが、高校生向けは初めて。加藤教授は、本州の中央政府から見た歴史とは違う複数の物語を学び、さまざまな立場から物事を見つめる大切さを知ってほしいと話す。資料集は B5 版、140ページ程度の予定で、歴史書と教科書で知られる山川出版社から出版する。教科書では各時代ごとに断片的にしか現れないアイヌ民族と北海道の歴史を、原始古代から近現代まで連続して編集、北海道のアイヌ民族がサハリンや大陸と独自に培ってきた交流の歩みも取り上げる。授業で使いやすいよう、日本史の教科書での歴史区分に準拠し、北海道独自の歴史を綴る。構想は2007年、同センター設立時に生まれ、加藤教授や道内の高校教諭ら7人で執筆を進めている。加藤教授らが2012年にまとめた資料集、アイヌ・北海道史を叩き台に、道内の高校生はもとより、修学旅行で道内を訪れる高校生が事前学習に活用することも目指している。小中学生向けの副読本は、アイヌ文化振興研究推進機構が作成したアイヌ民族歴史と現在が、道内の小学4年生、中学2年生全員と全国の公立小中学校に配布されているが、高校生用はなかった。同副読本の編集に携わった北海道アイヌ協会の阿部和志副理事長は、アイヌ民族の歴史が正しく伝わるものにしてほしいと話している。本日3つ目の記事は、10月21日付北海道新聞より、有志創刊から17年、アイヌタイムズ60号、今後も伝え続けたい。ビラトリ町内外の有志で作るアイヌ語ペンクラブが発行するアイヌ語新聞、アイヌタイムズが1997年の創刊から60号を迎えた。身近なニュースやアイヌ文化に関する話題などをカタカナとローマ字表記のアイヌ語で幅広く伝えている。同クラブは今後も継続して情報発信を続けていきたいと意欲を見せる。同紙は A4 版12ページ、年間3から4号を発行している。同クラブは、ビラトリ町二豚にの茅野茂二豚にアイヌ資料館の茅野史郎館長が、アイヌ語の新聞を作ろうと発案し、知人らに声をかけて1996年に発足。現在は、釧路など道内のアイヌ民族3人を含む計11人で活動中だ。同じ記事を日本語版で1号遅れで発行している。10月上旬に刊行した60号では、野本久江会長が読者や協力者に対して感謝を伝える文章や、昨年11月に函館市で開かれたアイヌ民族文化祭の様子を伝える報告など、記事6本を掲載した。読者は道内外の個人が中心だが、早稲田大学の図書館なども購読している。 アイヌ語教室の教材としても使われているという。しかし一時は600人以上いた購読者が現在約100人にまで減っている。カヤの館長は、率直な意見を載せるために会費と購読料だけで運営してきた。今後もアイヌ語で伝え続けたいと話している。購読料は年間1500円、日本語版付きは2300円。申し込みは郵便振替で。口座番号02710-2-13314、アイヌ語ペンクラブ宛てです。本日4つ目の記事は10月21日付北海道新聞ヒトランより、脱原発原告団全国連絡会の共同代表小野優吾さんです。原発の運転差し止めや廃炉を求める裁判の原告22団体が9月に結成した脱原発原告団全国連絡会、呼びかけ人として共同代表に就いた。原告が情報を共有し手を結ぶことで見えてくるものがあると意義を語る。まず九州電力仙台原発の再稼働阻止を目指し、11月に始まる関西電力大井原発運転差し止め訴訟の控訴審でも力を合わせる。行動する環境科学者、戦う地理学者と呼ばれる北海道大学名誉教授、現在は北西学園大学で教える。千歳川放水路計画への反対など道内自然保護運動の理論的支柱となり、権利回復を目指すアイヌ民族にも寄り添ってきた。東京電力福島第一原発の事故後は、北海道電力泊原発廃炉訴訟の原告で作る泊原発の廃炉を目指す会共同代表も務める。フィールドは常に環境問題や市民運動の現場、そんな姿勢が評価され、今年日本地理学会賞など3つの賞を相次いで受けた。弁護団の全国連絡会はあったが、原告団は初めて。法律の素人である原告こそ連携する必要があった。福島の事故後に再稼働が許されていいのか、泊まりで吹雪の日に事故があれば避難できるのか、当たり前の疑問を裁判で問い続けたいと話す。札幌在住の66歳、名曲イマジンを残した故ジョン・レノンさんの妻、小野陽子さんはいとこにあたる。原発をどうするか、今こそイマジンの力が求められている。以上が本日の記事ですが、志郎さんコメントお願いします。
はい、ヒトランで紹介された小野優吾先生ですけども、実は2008年に先住民族サミットアイヌモシリ2008というのを開いた時にですね、小野優吾先生に実行委員としていろいろ助けてもらったのが思い出されます。小野優吾先生の今後の活躍を期待しております。以上です。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは文化の日ということでお送りいたします。私司会進行担当いたします茅野志郎です。今日出演する方は自己紹介をお願いいたします。
はい、おはようございます。千葉ちゃんこと千葉辰巳です。よろしくお願いします。
はい、そしてミキサー担当の荒です。よろしくお願いします。
はい、今日はですねこの3人で生放送をお送りするわけですけれども、文化の日というとこれはどういう日なのかなということで、まず二部谷小学校の校長先生であります千葉先生にちょっと解説いただきましょうか。どうぞ。
はい。ですね、文化の日なんですけど、いきなり振られてね、僕はパッと思うのはやっぱりこれはですね、あれですね、 私と家内の結婚記念日なんですよ、実を言うと。
本当です
か？本当なんです。
で、
それが、なんと今回ですね、明日30回目になるんですよね。なので、そういう記念日かなーっていうふうに勝手に思ったりもしてるんですけど、まあそれは、まあ余計な話としてどうでもいい話なんですけど、まあここから真面目に入りますけど、まあ、実を言うとですね、歴史的にはね、1946年に、はい、日本国憲法が、はい、制定された日ということで、まあこれ、そしてですね、なおかつ、明治天皇の誕生日なんですよね。
は
い、
そ
ういうようなことで、まあこれが、やがてね、文化の日になったかどうかっていうことは、わからないんですけれども、まあ文部科学省主催で、芸術祭っていうのが、まあ行われたりですね、札幌もうどこでもそうだと思うんですが、僕は札幌のことしか知らないんですけれども、はい、博物館とか、美術館は無料の日になるんですよね。
あ、文化の日だよね。
はいはい、だからそういうようなことで、自由とね、平和を愛して文化を進める日と、いうようなことで、まあそういうような諸行事が行われていますけども、まあビラ取り町でもそういう、ことが今行われてますよね。
そうですよね。はい。まあ11月3日ですと、はい、いろいろなその展覧会であるとか、あと発表会なんかもやってますよね。
そうですね。はい。
そうですね。なるほど。勉強になりました。
はい。そんなことでよろしいでしょうか。
もう十分です。はい、十分すぎるぐらい説明いただきましたけども。それでは、荒さん。はい、文化の日というと何か思い出すことありますか？
文化の日で思い出すことっていうと、まあなんかお休みで面白、お休みなんかこう遊びに行ったなぐらいしか、ね、イメージはないですけどね、ちっちゃい時のね、まさかその美術館がタダだとかね、知らなかったですし、大学の頃もね、そんなの意識して祝日過ごしてたわけではないですから、文化の日っていうともう遊びにどっか行ってたなぐらいの、ぐらいしかイメージないですね。
まあ私がね、文化の日っていうと、なんだろうな、やっぱり地元でなんかいろいろやってるなっていう、そういうイメージしかないですね。で、あとは休みでいいなっていうぐらいの、休日ですからね。だからあと、また、先月もちょっと話しましたけど、かつては10月10日がね、体育の日で、今はもうちょっと移動するわけですけども、まあこの文化の日、まあ、今日は11月2日ですけど、明日は11月3日ということで、いろいろな、なんていうんだろうな、文化的な行事が行われてるのかなという、そういうイメージしか実は私、ないんですよね。だから、特別ね、その文化の日に何か、なんていうんだろうな、やってるっていうのは、自分自身もね、経験もないので、あまり分かんないんですけど、ただ、この文化っていう言葉についてはね、私、非常にね、疑問に持ってるとこがあるんですよ。例えば文化鍋とかさ、文化住宅とか、
はい、
この文化と何々がくっついた一つのこう名詞になってるやつね、あの文化っていろいろ面白いなと思うんだよね。
確かに、
だから文化住宅なんていうと、多分その高度成長期にできた団地なんかね、ああいうのを指して言ってるのかなと思ったりもするんですけどね。
文化住宅なんてそもそもあること知らなかった、
ね。いや、ありますよ。言葉としてはありますよ。だって文化鍋っていうのもあるんだよ。
文化
鍋。きっと圧力鍋かなんかわかんないけど、ちょっと一工夫された、今まで使ってないような鍋、そういうのを、まあ、わかんないですよ。これちょっとうる覚えだから、もし間違ってたらリスナーの方ごめんなさい、ね。教えてくださいね。
一つ思い出しました。それで、文化包丁ってのありますね。
あるあるある。
文化包丁ね。
ね、
何の包丁なのか、いまいち、刺身包丁とかね、なんとか包丁というものの文化包丁って確かに。
きっと何でも使えるんじゃないの。
あ、
切れる。刺身でも野菜でも何でも切れる。
何でもいけるぞっていう、ね。
じゃあわかんないよ。かな、
ちょっとそういうイメージなんでしょうかね。
想像するに。だからその文化と文化の日ね、まあ言葉としてはすごい似てるの で、でこの文化っていうのはね、なんかすごい深い意味ありますよね。先生どう思いますか、その文化っていう言葉に対して。
ですね、まあ僕は、まあ真面目な話になっちゃって申し訳ないんですけど、学校教育にね、携わってるので、そういうイメージしか湧かないんですけど、やっぱり文化っていうのは 学校教育でいうと、うん、あの学習あ、それを深めていくっていうことがね、あのすごく重要だなっていうふうに思ってるんですよね。うん、なので、例えば、これからあの新谷小学校代理でも紹介しますけど、あの学習発表会、というのはやっぱりあの文化をね、はい、あのやっぱりこう学校で積んできたものを発表する日というようなことでね、そういうあのものをあのこうきちっとこう学校の中に位置づけていくということでね、そういうようなものをこう周りの地域の方にもあの来ていただいて、あのこういうような発表して普段学習のね成果はこういうようなものですよということを表しているものなのかなって、でさっきも言ったようにあのそういうようなものっていうのはやっぱりあのなんていうんですか、世の中が平和であり、あの自由なあの ものがないとですね、そういう文化に勤しむということはできませんよね。なのでそういうふうなことで、まあ、文化の日っていうのがあの名付けられてるのかなっていうふうには思うんですよ ね、
はい、でも逆に言いますとね、はい、その文化の日を設けてその日一日だけお祭りみたいにやるっていうのはなんかちょっと遅れてるような気もしないでもないですね。
そうですね、はい、
ねえ、その辺がね、はい、まあ、毎日その文化ということを意識することなくね、うん、その文化的な、まあ、生活という言い方がいいのかちょっと分かりませんけども、はい、あのそれを過ごしてないからあえて設定してるのかなという気もしますよね。
あれじゃないですか、でも例えばお正月とかお盆とかもそうです、特にお盆なんかそうだと思うんですけど、普段だってご先祖様のことなんかそんなにこうめったに気にはしないじゃないですか。昔みたいに家に仏壇があってとかにならない別ですけど、最近のご時世的にやっぱりそんなに仏壇もないでしょうし、あってもなかなかこう手を合わせないことも多いじゃないですか。そういう意味ではこう一つ考える節目というかきっかけにするっていう意味では、なんかそういう象徴的な日がねストンとあってもいいのかなとは思ったりしますけどね。
うん、まあ、そうですね、うん、あの我々も毎日そんな文化なんて考えてないからね、うん、
ま
あ、
文化帽子を毎日使っててもね、
明日は文化の日ですから、皆さんリスナーの皆さんもぜひ文化ということについて考えていただければよろしいかなというふうに思っています。そして千葉先生が冒頭でおっしゃってましたが、明日なんと千葉先生の結婚30周年記念ということがありましたので、あの我々ものはあのお渡しできませんけれども、あの30周年記念本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
明日ぜひ奥さんとあの盛大に祝ってください。
はい、あの文化を楽しみたいと思います。
はい、はい、本日はあの文ワイワイガヤガヤはあのテーマはですね文化の日ということでお送りいたしました。どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は横浜市出身で現在ロンドン大学の大学院生である田辺陽子さんです。おはようございます。
おはようございます。
まずですね、田辺さんが現在二部隊に住んでいらっしゃいますが、そのいきさつを教えてください。
はい、二部隊にね暮らすことになった経緯というのは一言で言うと、まあ、偶然というか人の縁だと思っています。今はですね、私はロンドン大学の大学院生ではあるんですけれども、ヴィラトリ町のアイヌ施策推進課内のアイヌ文化環境保全調査係という事務所が、うんうん、まあそうですね、事務所が二部谷のアイヌ文化情報センター内にありますが、そこで研修というような形でお世話になっています。でその二部谷との縁なんですけれども、うん、4年前ほどになるんですが、私がロンドン大学に入る前にニューヨークのコロンビア大学に留学をしていまして、その時に国際交流基金という日本の、独立行政法人があるんですが、そこでインターンシップをしていました。でそこの上司が偶然あのコロンビア大学を卒業する前なんですけれども、シアトルにある博物館でアイヌの若者とネイティブアメリカンの文化交流の授業があるので、で国際交流基金も助成金などを出して関わっているので、 行ってみたら面白いんじゃないっておっしゃってくださったんですね。それで大学院を卒業した後に2週間ほどシアトルに飛びました。で、2週間の滞在の中でアイヌの、まあ、インターンシップ生としてシアトルのバーク博物館に来ていた2人と知り合って、で、その2人の若者の1人がニブタニのご出身だったんですね。で、彼が今私がお世話になっている、調査室で働いていたという経緯もありまして、その彼の上司を私に紹介してくださって、で、大学院を卒業した後日本に戻ってきて7月にニブタニに来ましたというのが、まあ、ちょっと長い話なんですけども経緯になります。
なるほど。その調査室でいた男性というのはどなたですか？
川上雅史さんです。
ああ、川上雅史さんが調査室でいて、彼と知り合いになって、
はい、
今回こちらに来るってことね。
はい、それが4年前で、うん、その後、まあ、調査室の縁ができまして、うんうんうんうん、毎年大体夏と冬に日本に帰国した時には、うん、ただのご挨拶ですけれども、数日間、うん、こちらに来て、うん、滞在したことがあります。
なるほど。はい。うん、ちょっと複雑で分かりづらかった部分はありますが、
はい、
まあ、いろいろな人のつながりによって、こちらに来ることになったということですよね。
はい、そういうことです。
はい。じゃあ次の質問なんですけども、ビラトリ本庁や、この二部隊で数ヶ月間過ごしたと思うんですけども、感想をお聞かせください。
はい。6月中旬からビラトリ本庁に暮らしていまして、で、二部谷に移ったのは今月10月の上旬なんですけれども、まあ、まず言えるのは自然がすごい美しいなということです。特に夏は星空がすごく綺麗でしたし、最近はもう、まあ、ちょっと秋も終わりに近づいていますけれども、紅葉がすごく綺麗で、新しくできたビラトリ温泉湯からの、まあ、温泉から見る景色とかすごい綺麗だなって思います。あとはビラトリ本町から二部谷に来るときに馬の、まあ、牧場がたくさんあると思うんですけれども、うんうん、私は馬がすごく好きですが、なかなか横浜で馬を見ることはなかったので、うん、馬を見るのがすごく好きです。
なるほど。
あとはですね、二部谷に移ってからは、まあ、まだ1ヶ月しか経っていないんですけれども、うんうん、やっぱり二部谷はアイヌの文化が根付いている場所ですので、年間を通してさまざまな行事がありますし、チプサン系ですとか、住んでるだけで文化に触れられるということはすごく嬉しいことだと思います。
なるほど。まあ、先ほどちょっと出てきましたビラトリ温泉ユカラというそういう施設があるんですけども、そちらのその露天風呂も利用されてるわけですか？
はい、よく行っています。
その露天風呂から見える、サルグアの対岸の景色がすごいいいと。まあ、対岸だけでなくても手前の方も、
はい、そうですね、うん、紅葉ですとか、うん、星空ですとか、うん、すごくのんびりできますし、皆さんもぜひ行ったことがない人は行ってみてください。
う
ん、
そうですね、ぜひ二部隊にお越しください。
はい、
はい、それでは3つ目の質問になりますけれども、私が講師を務めている親と子のアイヌ語学習事業、これはアイヌ文化振興研究推進機構の一事業ですけれども、この事業の様子をですね、複数回、まあ、なんて言うんでしょうか、参加というか、見学されてるわけですけども、
はい、
その感想をお聞かせください。
はい、毎回楽しみに参加させていただいています。参加させていただけるだけで本当にありがたいんですけれども、和気あいあいとした雰囲気がすごく好きですし、私は皆さんみたいに何年もアイヌ語を勉強しているわけではないので、うんうん、できない発音ですとか、うんうん、分からない単語ばかりなんですけれども、参加するだけで少しずつ覚えていく、こんにちはとか、うん、アチャポヘとかの、うん、シルアチャポヘとか、うん、はい、そういった挨拶を覚えましたし、あとやっぱり皆さん何年も一緒に勉強されているので仲が良いというか、来ているお子さんたちも年が離れているのに家族のように接していてすごくいいなと思います。
まあ、特にですね、今年の夏でしたよね。今録音といいますか、お話を聞かせていただいている、この放送している会場なんですけども、この会場で失礼しました、ニュージーランドのテアタランギ法を教えてくださって、でアイヌ語の復興に、応用できないかということで、ここで、まあ、勉強をやったわけですけども、その時の 様子なんか、なんか思い出すことありますか？
あ、その時ですか。
アイヌ語のその、はい、復興ということに関してですけど、
は
い、
私は3泊4日ぐらいでこちらの合宿に参加したんですが、うん、本当にその時私はアイヌ語ほとんどわからない状態で、うんうんうん、でもそのテアタランギ法というのは言葉を使わないで、うん、あの木の棒みたいなものを使って覚えていくんですけれども、うん、絵とかを使いながら覚えていくんですが、本当に覚えられたんですよね、一つのセッション、まあ、10分とか短いんですが、あの少人数で同じことを何回も繰り返してやることによって強化されるというか、ちゃんとみんなが話せるようになったのを見て、きっとこれをちゃんとコミュニティレベル続けていけば、アイヌ語の復興というのは夢物語ではなくてちゃんとできるんじゃないかというふうに思いましたし、これからもそうやってニュージーランドの周りの方ですとかいろんな方々と、まあ、助け合いながらというか、あの教えていただきながらいろいろやっていけるんじゃないかなというふうに思いました、
うん、そうですね、まあ、今その言葉を使わずにというのは、例えば英語とか日本語を使わないでアイヌ語だけを使うということですね。 はい、そのブロックを使ってやるのはアイヌ語は使えますよね。
アイヌ語は使えます、
うん、だからアイヌ語のみ使ってアイヌ語を覚えるというやり方ですよね。はい、はい、それでは次の質問になるんですけれども、大学院での論文のテーマはどのようなものでしょうか、教えていただけますか。
はい、大きなテーマとしては先住民の言語の復興と、あとは教育政策についてです。で、私は2012年からノルウェーのトロムソ大学というところに、あの留学していましたので、ノルウェーの特に先住民族であるサーミに対する政策と、日本の先住民族であるアイヌに対する教育とか言語の政策について比較したいなというふうに考えています、
うん、なるほど。そのノルウェーの大学院というのは、そのロンドン大学からの派遣という形なんですか？
はい、ヨーロッパ内にあのエラスムスといって、うん、ヨーロッパ内 の大学内で留学できるシステムがあるんですね、
うん、あ、じゃあその取った単位が互換性がある
という。そうです、そうです。なので、うん、ロンドンに留学していながらまた他のノルウェーに留学するという、うん、ちょっと裏技的な感じで、うん、あの行かせていただきました。
なるほど、
はい
はい、それでは次の質問に移りますが、田辺さんにとってアイヌ文化とはどういうものでしょうか、教えてください。
はい、大変難しい質問だと思います、うん、というのも私はアイヌ文化についてまだよく詳しく知らない、うん、まだ勉強している、うん、現在進行形で勉強している最中ですので、シローさんにこれからいろいろ教えてもらいたいというふうに思っています、はい、アイヌ文化についてまだ学んでいる途中というところなので、うん、
はい、わ、はい、かりました。次、これが最後の質問になりますが、このラジオ放送局 FM ピカウシへエールをお願いします。
はい、これからも地域に密着した、ラジオ放送局として、ニブタニから日本果ては海外まで、あの情報を発信していっていただきたいと思いますし、私もFMピカウシを応援しています。
はい、本日のお客様は横浜市出身で現在ロンドン大学の大学院生の田辺陽子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
茅野茂、二ブタニアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が、国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。また、2013年8月には、茅野茂検証コーナーを新設し、リニューアルオープンしました。茅野茂二ブタニアイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。 なお、2010年7月には国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂、二二谷アイヌ資料館でご検索ください。
カムイユカラの紹介のコーナーです。本日聞いていただくのは、チロンヌプアイヌコチャランケ、キツネのチャランケです。語り手は、鍋沢ネプキさん。録音は、1968年、昭和43年の4月です。茅野茂アイヌ神話修正第2巻、カムイユカラ編によりお聞きいただきます。
パオチョチョパンタパンシコタンパオチョチョパンウネバイノシコエテワウアタクニウチェプネヒネパオチョチョパンシネチェバエヒアイコパクシュアイヌウェニイタカパオチョチョパンウクンノイタカアイコシュエヤンパオチョチョパンイスカラコルカムイイスカラプトゥタンチワスコルカムイパオチョチョパンウレヘタシピルピンのエクルピルピンのエマウネルウェイネンウネアカムイシコエケワンパウチョアチョパウエクペタシチェプネルウェイネンパウチョアチョパソロンパンカタンウカンピカタンウピステホチアウピンスパリワンペッピスナウマタパエシコタンアホンアクニチェプネルウェネパウチョアチョパウネバイノウウアテクニウチェプネヒネシネチェバエヒアイコパクスパオチョアチョパアイヌウェニイタカウクンヌイタカアイコスウェイヤスコロチロンヌカムヤンコロペッパルタンマチャランケハウェウェンタラネネウェンタラクラアンヒネヤクスウアロアラアイヌタラウェナウェネシコネコロラアイヌタラウコラムコルヒネカムイコヤシンケアンドゥエネシクランカムイカルカクノプネクルクヤウェイ。
はい、それでは解説をいたします。茅野茂アイヌ神話修正の資料編に書かれているあらすじを読ませていただきます。私は支笏湖のあたりに住む狐、鮭はアイヌが遡上させたものでもなければアイヌが増やしたものでもない。鮭は石狩川の神が呼び寄せてきてくれているというのに、たった一匹の鮭を食べたと言って私がというのは狐ですね、私が罰を受けるとは何事だと狐神がアイヌにチャランケ談判をしている声を夢の中で聞いたという人がいるというので、アイヌたちは相談して狐神に謝罪したというお話です。神もアイヌも対等で、言いたいことがあれば堂々と話し合いをするというのがアイヌの考え方。ここでも食べ物は神が用意してくれたもので、すべての生き物たちのためにあることを教えているというお話でした。
皆さんこんにちは。二部谷小学校だよりの時間が来ました。担当はいつものように、千葉ちゃんこと、二部谷小学校校長千葉が担当いたします。今日はですね、10月19日二部谷小学校で学習発表会が、ありましたので、その時の、取材をですね、放送したいというふうに思っています。それで今10月19日なんですが、今日の、朝方は今年北海道で一番の、寒さを、観測しております。で今だいたい時間で8時15分ぐらいなんですけれども、気温の方は徐々に高くなってですね、ちょうどいい、秋日和でいい学習発表会が、行われるんじゃないかなというふうに思っています。今日はですね、学習発表会前に、初めて、学習発表会に臨む1年生にですね、突撃インタビューを、してみたいというふうに思いますので、そういうことで、それではですね、これから、ちょっとですね、1年生の、教室を、にですね、覗いて、取材をしてみたいと思います。いや、1年生今待ってます。元気よく。じゃあ、入りまーす。一年生の皆さん、おはようございます。
おはようございます。
校長先生です。はい。今日、いよいよ学習発表会なんですが、皆さん方ね、初めての学習発表会ということで、意気込みを皆さん方から一言ずつ聞きたいと思いますので、元気よく発表してください。
はい。
はい。いや、元気いいね。はい、それではですね、まず、清高さんから聞きたいと思います。はい、はい、清高さん、はい、意気込みを言ってください。
自学でタンバリンをかっこよく叩きます。
そうですか。練習でもうまくやってたもんね。
はい。
頑張ってくださいね。
はい。
はい。それじゃあ、栄心さんです。はい、どうぞ。
気楽でトライアングルを上手に鳴らします。頑張ります。
そうですか。栄心さんも一生懸命やってたもんね。
はい。
ね、緊張しないで頑張ってくださいね。
はい。
楽しみですか。
はい。
はい、よし、頑張ってください。それではですね、次はですね、ゆうなさんです。はい。ゆうなさんいましたね。はい、どうぞ。
鉄筋を間違えないように弾きます。たぬきは元気よく歌って遠くの人にも聞いてもらいます。
はい、校長先生も総練習で見たんですが、とっても可愛いたぬきさんでしたよ。
はい。
今日も一生懸命やってくださいね。
はい。
緊張してます？緊張してる。そうですか。頑張ってくださいね。
はい。
きょうちゃん頑張ってね。
はい。
それではですね、最後です。みふゆさんに聞いてみたいと思います。はい。みふさん、おはようございます。
おはようございます。
はい、元気よく挨拶できましたね。はい、じゃあ、意気込みの方よろしくお願いします。
はい。落ち着いて元気を楽しく踊ります。
うん、うん、元気よく踊るんだ。
はい、
はい、とってもね、この間見ててね、元気よく踊ってましたよ、みふさん。はい。今日もね、お客さんいっぱいいますけど、一生懸命踊ってくださいね。
はい。
はい、頑張りましょうね。どうもありがとう。はい、ということで、1年生の皆さん、風邪大丈夫？ひいてないかい？元気いっぱいに、意気込みを、答えてくれました。それでですね、この、 はい、それではいよいよ学習発表会本番になります。まずは1年生の初めの挨拶になります。一年生、緊張しておりますが、さあ、うまく発表の方できるでしょうか。しっかり聞いてください。はい、いよいよ幕が開きます。そして1年生が現れました。1年生が踊りながらステージ正面に現れました。さあ、うまく初めの挨拶言えるでしょうか。皆さん、お聞きください。
お父さん、お母さん、
トライアングルもタンバリンもみんな一生懸命叩いています。木琴もしっかり叩けてるようです。みんな緊張しながらも一生懸命指揮者を見て頑張っています。二風谷小学校学習発表会すべて終了いたしました。今学校の方は、お客さんもすべて帰り、子どもたちも帰っています。3週間に、及ぶ、学習発表会の、子どもたちの取り組み、本当に、ご苦労様でした。ということで今日の二風谷小学校だより終了したいと思います。それでは、マイクの方はスタジオの方に返したいと思います。それではまた来月、さようなら。
ピリカ完備阻止、良い本の紹介のコーナーです。本日の担当は千石優子です。今日紹介する本は瀬川拓郎著、コロポックルとは誰か、新天社、新しいに辞典の天に会社の社、新天社から2012年に出版された本です。著者の瀬川拓郎さんは札幌出身の考古学者で、旭川市博物館の学芸員をされています。コロポックル、あるいはコロボックルという言葉は、アイヌ文化に興味のない方でもきっと聞いたことがあるのではないかなと思いますが、吹きの歯の下の人という意味だと思います。佐藤悟さんという方が児童文学で物語を作っていたり、あとつい先頃は人気作家の有川博さんがその続編を出版されたりしています。あと北海道土産のジャガポックルなんかも関連で名付けられたのかななんて思っています。茅野茂二風谷アイヌ資料館前にもコロポックルの家が確かありますよね。コロポックルというとトトロのように、吹きの葉っぱを傘のように刺しているイメージとか、あと木彫りの人形というイメージが私にはあったのですが、瀬川さんによるとなんと北千島のアイヌではないかというのです。15世紀に北千島へ進出した彼らはラッコを取り、その皮を交易品としていましたけれども、沈黙交易という、直接会うことをしない、物々交換による交易方法を取っていたというのです。それがコロポックル伝説の姿を見せずにアイヌに食べ物などを差し入れてくる伝説につながったと見ています。また縦穴住居に住んでいたこととか、土鍋を使用していたことなど、北海道のアイヌにとっては自分たちと違って見える習俗が小人伝説を生み出したのではないかとしています。そしてそのお話が人の口を経て、道内あちこちに広まっていくにつれて、アイヌの、 国土創造神というんでしょうか、おきくるみの伝説や義経の伝説と融合したり、あと和人との交流の中で日本の昔話の影響を受けるなどして、次第に物語性が高まったり神秘性が高まったりして、さらにその土地土地でいろいろな解釈や推理が加わり、アイヌ世界の物語として成長を遂げていったと結論付けています。コロポックルというと想像上の妖精あるいは妖怪とか子ども向けのお話というイメージがありました。最初に物語が語られて、それが次々と歴史的な事実や資料をもとに科学的に根拠づけられていく過程は、推理小説を読むようなワクワク感があります。アイヌの交易がこうダイナミックに行われていたということを私が知ったのも、瀬川さんの講演を聞いたりとか瀬川さんの著作を読んだりしたことだったので、勝手にファンになっていて、その中でこの本も読みました。127ページという大変読みやすい新書ですので、皆さんもぜひお手に取って私と一緒に知的興奮を感じてください。今日ご紹介した本は瀬川拓郎著コロポックルとは誰か、新天社より。担当は千石優子でした。
はい、第163回目の最後のコーナーです。本日のですね、放送について、千葉校長先生からちょっと感想を聞いてみたいと思います。先生の出番今日多かったですけども、どうですか？
はい、はい、やっぱりなんといっても、あれですよね、二豚に小学校代理が一番良かったですよね。
自画自賛ってやつ。
自画自賛ですね。でもまあ、それはまた別の話として、やっぱりですね、はい、今日は、まあ、ニュースの、コーナーと、はい、それから、ゲストのインタビューコーナーで、田辺さんの、お話を聞いてもですね、はい、やっぱりアイヌ文化を、しっかりと、復興させていくと、いうね、ことの、はい、ことが、こう、力強くね、こういろんな場面で、自分も紹介されていたので、これをやっぱり二豚に小学校の学校教育の中に、はい、いかにね、位置づけていくかということをやっぱり自分も、もうすでには考えてはいるんですけれども、はい、やっぱりしっかりと学校長として、その辺を学校経営の中に位置づけていきたいなというふうに、考えておりました。
はい、はい、非常に重要なコメントがいただきました。本当にありがとうございます。まあ、校長先生にはですね、毎回二豚に小学校だよりということで出演いただいてるんですけども、このラジオを通じていろいろな方にそのアイヌ文化を発信、または小学校でどんなことをしているのかというようなことを、まあ、発信し続けていただければと思っております。はい、私 FM ピパウシの編成局長としてもそういうことを期待しておりますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、努力したいと思います。
はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを千石さんからお願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広の FM ウィングでは76.1MHz で第3日曜日に、同じく録音により、恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に放送されています。 さらに FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。さらに FM ピパウシでご検索いただきますとダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラ鳥町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第163回目の放送もお別れとなります。次回12月は1週間前倒しで12月7日第1土曜日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいやいけれー。Yeah.